狼の毛皮、中国民話。秋の冷たい風が木々の色を染め替える頃、山の中で一人働いていたワンシャオは奇妙なものを見つける。はじめそれを見たとき、彼は思わず後ずさった。横へ太く伸びた木の枝に、一匹の大きな狼が眠っていたからである。身じろぎもできずに、それをじっと見つめていると、どうやらそれが狼ではないことに気づく。いや、狼であることには間違いがないだろう。というのも、枝に乗っていたのは、狼の真新しい毛皮なのである。手に取って、一体、どうしてこんなものがこんなところに、といぶかしんでいたが、ワンシャオは周囲を見渡すと、毛皮をそっと荷物に紛れ込ませた。これだけの毛並みならば、一で売ってもきっと良い値で売れるに違いない。家に帰ったワンシャオは、念のために毛皮を人の目が届かないところへと隠した。しばらくして、日が落ちかかる頃に、彼の家を妙な客が訪れる。家の前へ、見目麗しい娘が、冬も近づこうというのに、ひどく薄着の格好で現れたのだ。ワンシャオはすすで汚れた手を、後ろ手でそっと拭いながら一生懸命に愛想よく話しかけた。どんな事情かは知りませんが、さぞ寒いことでしょう。どうぞみすぼらしい家ですが、中へお入りください。何せ寒い日には火が何よりのご馳走と言いますから。招かれた娘は、素直に火の前へと座ったが、ワンシャオがしきりに事情や生命を尋ねても、それには答えようとせず、ただこう尋ねるのだった。山の中で、狼の毛皮を見かけませんでしたか？これを聞いてワンシャオは、狼の毛皮ですか？ととぼけてみせた。さては、あれはこの娘の持ち物であったか、と彼も察したが、今さら自分が持ち去ったと言い出すこともできない。娘の顔から目をそらしたまま、存じ上げませんね、と答えて、いそいそと火の中に焚き木を足した。幸いにも、娘はそれ以上ワンシャオを追求しようとはせず、尋ねる代わりに。そうですか、困ってしまいましたわ。もし、よろしければ、しばらくの間、ここに置いていただけませんでしょうか。あの毛皮が見つからないことには帰ることができませんので。ワンシャオの返事は言うまでもないだろう。いつしか、二人は仲睦まじい夫婦となり、数年の後には子供が一人生まれた。そんなある日のこと、家の外に広がる山々が、その衣を色とりどりに変えていく様を見ながら、ふと妻がまたあの質問を繰り返した。彼女が初めてやってきた時、最初に口にしたあの質問である。ところで、あなたは本当に、山の中で狼の毛皮を見たことがありませんの？あの広い山のどこかの木の枝にちゃんと乗っていたはずなんですけれど。見たことがない、そう答えようとして、言葉が口から出る直前にワンシャオは唇を閉じた。彼ら二人が過ごした年月は、ワンシャオに同じ質問の答えを変えさせるに至ったのだ。今や隠し事をする相手ではないのだと。実は、私はあの時、その毛皮を見つけていたのだ。それは今でも、ちゃんと裏庭にある石臼の陰に隠してある。その時ワンシャオは、愛する妻の瞳が、ほんの一瞬、きらりと怪しく光ったような気がした。次の日、ワンシャオが家の中で子供を抱いてあやしていると、裏庭の方から物音が聞こえる。そっと窓から様子を伺うと、妻の後ろ姿が目に入った。彼女は、石臼の陰から例の毛皮を探し当て、嬉しそうに頬ずりをすると、頭からそれを全身にまとっていく。そして、狼が走り去った。果たせるかな、彼女の正体は一匹の狼だったのである。毛皮をまとうと、 たちまちのうちに元の獣へと姿を変えて、山の奥深くへ風のように走り始めたのだ。ワンシャオは子供を抱きかかえたまま、慌てて狼の尻尾を追いかけていったが、やがてその姿を見失ってしまった。走り疲れた彼が岩場に腰を下ろすと、近くから謎めいた音が鳴っていることに気がつく。それはどうやら、地面に大きく口を開けた風穴から鳴り響いているらしい。奇妙な予感がしてワンシャオがその風穴へそろそろ降りていくと、その奥からはゾッとするような獣の生臭い気配が漂ってくる。彼が足を踏み入れると、暗闇が不意に動いた。一匹の年老いた大きな狼が起き上がったのだ。その、私の妻であった狼が、ここへやってきませんでしたか。勇気を振り絞ったその声に、老いた狼は耳障りだとばかりに答える。私は嘘をつくつもりはない。やってきたとも、それは私の娘だ。そして、ノコギリのような鋭い歯をちらつかせながら、さらに言葉を継ぐ。そして、お前のような人間に、娘は二度と渡さん。一時とはいえ、娘と情の通じた中に免じて、今日は生かして返してやる。さっさと山を降りていくがいい。ワンシャオは、自分の手先足先から血がすっかり引いて、まるで感覚がないようだと思った。唇は思うように動かず、言葉にならない音を出したが、ようやく明瞭に、斧が意志を告げる。お願いでございます。どうか、どうか、私の妻を、この子の母親をお返しください。わからない奴だ、と忌々しげに狼が睨んだが、ふと考えを改めてこんなことを言った。よし、そんなに頼むなら、こうしよう。私には七匹の娘がいる。その中からお前が、見事に嫁いだ娘を見つけることができたら、お前に改めて嫁にやろう。だがもしも、お前が一度でも間違えたなら、お前も、その子供も、指一つ残さずに食い殺してやるから、そう思え。これを聞いても、ワンシャオは震えながら奥へと進み出たので、狼は鼻を鳴らしながら、自分の娘たちを呼び集めた。人の姿になった七人の娘は、あたかも万華鏡を覗き見るようで、どんなに近くで目を凝らしても、まるで眉毛の一つ一つに至るまで、全く同じように生えているように思われる。七人の顔をじっと見ながら、ワンシャオはせわしなく往来していたが、どうにも区別のつけようがないので、ほとほと困りきってしまった。先ほど目にした狼の牙を思い返して、泣きたい気持ちになりながら、腕の中で眠っている我が子をぎゅっと抱きしめる。すると、抱きしめる力が強すぎたのか、子供は目を覚まして、小さく声を上げ、体を震わせ、やがて火がついたように泣き始めた。その時である。立ち並んだ七人のそっくりな娘のうち、二番目の娘だけが、子供の泣き声に、ほんのわずかに小さく眉を下げた。それに気づいたワンシャオが声を上げる。これが私の愛しい妻に違いない、と。こうして、狼の娘だった妻はその毛皮を置いて家に戻り、末永く三人で幸せに暮らしたそうだ。